今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は多彩なゲストをお招きして富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハロシャイローナさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回に引き続き素敵なゲストが来られてるんですけども、
はい、
この間ショーの魅力について教えていただいて、はい、なんかすごい書道をやりたくなったんですよね。はい、ね、なんか一度教室に通ったことあるんですけど、
そうなんですか、
挫折してしまいましたので、今度こそまたやりたいなと思います、
いいですよ、書かれると。イローナさんはいろんなものが詰まってるんでその文字に、ね、
はい、それは月岡さんに見られたらちょっと怖いんですよね。
いやいやいや、いいと思いますよ。和言愛語とか書いてあ、イローナさんらしいなみたいな、いやいや出るんじゃないですかね。
あ、一緒にやりましょう。
あ、はい、わかりましたというわけでイローナさんよろしくお願いいたします。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社とちおがお送りします。
はい、今週も先週に引き続きまして、富山市出身で石川県金沢市を拠点にして東京大阪パリともう日本中そして世界と大活躍されておられます書家アーティストの月岡かがりさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、その書家になるまでの期間って別のことしてる時結構あるんですよね。
ありましたね。
モデルやってたんですよね。
少し、
ね、
はい、
そうなんです。今もう綺麗ですけど、あの若い時めっちゃ美人だったんですよ。
え、過去形。
いやいや、すいません、ね、すいません、いや今も今もです、はい、今も美人ですよ、はい、
も
あ、いやいや、はい、でその時もフリーランスの
感じ、フリーで、
ね、はい、もう生まれつき一匹狼みたいな。
はい、そうですね、一匹狼
ね、
は
い、ずっとそんな感じの方でして、
なんか先ほどいろいろな作品を見せていただいた中は、
はい、
あのショーとその月岡さんの写真ですか、
はいはい、
なんか一緒にセットになっててすごい素敵で、なんかあんまり見たことないような組み合わせですよね、
うんうん、あ、富山のさ、三野さん、
はい、
ね、三野さん、ね、全部月岡かがり祭りみたいになった時あったんですよ。
何年前でしたかね。
忘れたんですけど、
うん、どういうこと、
あのお祭りのね、飾り物とかいろいろ町とかに、
はい、
かがり先生の作品をずっとフューチャーリングしてやって、
うん、そうでしたか、
ねえ、
はい、
あれはすごいインパクトありましたね。まあ、そんなこともあって、
はい、
あのお若い時とかやっぱりいろんな世界を見ておられると思うんですけども、
はい、
これはその人間形成にすごく影響あったなとかやっぱありますかね、うん、経験とか。
お父さんですかね。
ああそう、
うん、お父さんが非常に厳しい方だったんで。
ああそうなんや、はい、でもそれはいい結果になったんですか。
すごく良かったですね。
ああそう、はい、
まあお父さんが厳しかった頃は早く自由になりたいとか、うん、はい、まあ、子供の頃は皆さんそういう経験おありだと思うんですけど、うんうん、
はい、
まあ、それがかえって自分の人生にすごく影響はあったと思いますね。
ああそう、はい、これね書道のさ書き順ってあるでしょ、う
ん、はい、
書き順と同じなんですよ。書き順って書く順番をしっかりその型にはめられるんですよね、
はい、
そうすると型から出るんですよ、その後に。それで書道になるんですよ、
うん、
書き順なくなるんですよ。あれいいんですよ、別になくなって、自由に書いていいんですけど最初は順番を決めるんですよ。誰かに厳しく律されると自由になるんですよ、
はい、
武道とかもそうで型みたいなのがあって、
はい、
型に絶対はまらなきゃいけないですよ、
はい、
型をはまるからそれを出るんで型破りになるんですよ、
はい、深いですね、
うん、型破りになったら自分のものになる、うん、型は破るためにあるという厳しい親御さんお父さんおられるというのはやっぱりご自身の、ね、成長のためにすごい大事なことだったんだと思いますよね。いろいろやってこられて、
うん、
親御さん以外に自分がここで変わったなみたいな、なんかここターニングポイントだなみたいな、
あ、ありますね。
あるんですか。あるんですか。
やっぱりやめたいなと思っ ったことも何度かあるんです。
あ、そうなんですか。
自分で、まあ、誰にも頼まれずにやり始めた職業ではあるんですけど、辞めたいなと思ったことは、3回ぐらいありましたね。はい、やっぱり簡単に言うとスランプみたいな時期もありましたし、まあ、10年目ぐらいでスパンと変わりました、
うん、何かきっかけがあるんですかね、うん、
どん底まで苦しみました、
うん、ああそうなんだ、
はい、もう本当自分は書けないんじゃないかなっていうぐらい、うん、自分が書くことと戦ってた時代ですね。あ、はい、もうなんか字が書けなくなるんじゃないかとか、はい、あの墨との対話の仕方がわからなくなったみたいな感じですね。でそこでもう自分をどん底まで行ってから這い上がってきたというか、はい、あの辞めたいとか思わなくなりましたね。 その後から一度もないですね。
諦め感みたいな、僕は武道とかあったりすると諦めるんですよ、努力を。
うーん、
とか生きることを諦めちゃうんです、うん、まあ、突き詰めると死ぬことっていうのはもう一条って言ってもう決まったことだから、それを受け入れちゃうんです。だからどこのタイミングで自分がそれを諦めて死んでもいいっていう風に作る感じですね、うん、そうするとなんか開けるんです、結構地中に勝つっていうんですね、あの諦めると結構道が見えたりすることがあって、はい、多分そのいろいろお悩みになられてスランプが当たる時もそこに何かそのいわゆる支柱に勝つがあったんじゃないかなと思いますね。
だと思いますね。書道自体は嫌にはなってないんですけど、うん、自分が表現するっていうところに多分詰まった、うん、まあ、スランプですね、っていうところに行ってたんだと思いますね、今振り返れば。はい、
いろんなさんはなんかやっぱりそういう人生の転機みたいな大きい節目とかやっぱありますかね、今まで。
まあ似たような経験ですかね、やっぱりそのどん底にまで行ってしまってそしてそこから這い上がるっていう、そういう経験をするとなんか、あ、今まで悩んできたことが、うん、まあなんでしょうね、大したことじゃないっていうことじゃないんだけども、はい、なんかねちょっと違う角度から見えることもありますよね。
うん、うん、今ほら世の中ね、いろんな方々悩んでおられるとか、ね、はい、いろんな方おられる、ね、なんかそういうところでいやもうなんとかなりますよみたいなとか、ね、伝わればなと思いましてね、うん、はい、うん、まあ、生きてる限りなんとかなるなと思いますもんね。
そうですね、うん、生きてる限りは
ね、
はい、
うん、なんかまあ書とかもねそういうことの生命力っていうかね、
そうですね、
そういうことを伝えてんなというのがありますもんね。あの先週の名言でかがり歌をね、はい、ご紹介していただいたんですけど、あのその中からいろんなさんの心、あ、これみたいな、なんか
そうですね、先週はかがり歌を紹介したんですけども、相手が思ってることわからないし変えられない、自分がどう思うか自分がどう変わるかその方が楽ちんっていうポエムをあの読ませていただいたんですけども、どういう思いが入ってるんですかね。なんかそれは月岡さんのその人生哲学が入ってるのかなとも思いましたけど、面白いのはその最後楽ちんっていうのなんでそれが楽ちんだろうっていう、そのなんかこれよくまあ耳にする似たような言葉あるんだけども、でも最後はちょっとこう意外な展開っていうか、そっちの方が楽ちんっていうのは、あ、なんでっていう感じしますよね。
そうなんですよ、最後あっけらかんとポジティブにいこうという思いが楽ちんっていう言葉に最後丸完結
さすがアーティスト的な、
そう、そういうとこでアーティストだなと思いますね、はい、確かに確かに、読みふけてますね
次行きましょうか。
よかったね、うん、
よかったね、
はい、ではかがり先生はこれからこういう展望、こういう風な活動、こういう風にして生きていきたいなみたいな、なんかざっくりでも何でもいいです、はい、ありましたら。
そうですね、前回書は空白の部分を読む芸術だという風にお話しさせていただいたと思うんですが、うん、
はい、
そこから感じる自分の感じ方という部分ですね、うん、その五感の向こう側の自己対話の世界を広くお伝えして、うん、海外の方にもお伝えしていけたならと思っております、うん、はい、
そうね、素晴らしい、はい、ね、
ぜひ大和魂を世界に発信してください。
いい言葉、大和魂だよ、ね、本当ですね。
そのショーの中にやっぱり含まれてるものは、うん、そういうものじゃないでしょうかね。
そう、すごいね。そうなんですよ、うん、はい、僕もよく自覚とか言われましたもん、
はい、そうですよね、
はい、あの武道する時もね、大和魂っていうね、はい、そう、愛国心とちょっと違うね、愛する気持ちですね、人々を愛する気持ちの言葉の一つですね。いいお言葉、はい、ありがとうございます。というわけで番組のお時間迫ってまいりました。最後は世界の偉人たちが残した名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日も前回に引き続きかがり歌を紹介したいと思います。かがり歌とは今日のゲストである唱歌アーティストの月岡かがりさんが書かれたポエムのことです。では紹介します。数多くのイミテーションよりたった一つの本物をとなっています。これもまた何か深い意味が含まれていると思うんですけども、どういったメッセージを。
あ、もう一人一人が本当に本物だと思うんですね、
はい、
なのでどうしても日本人は足りないものを補おうとしてないものねだりが多いじゃないかなと思っています、
はい、
ですがそもそもみんな本物で、取りに行かなくても本物はもう自分の中から湧いて出るその心だったり魂だったりっていうものが本物だという思いがこもっています、
はい、へー、全然それ読み取れなかったんですね。
いやいや、ユロナさん、まあ、読むとまた読めると思います
深いです。
はい、はい、というわけでございまして、先週今週と続きまして、初夏アーティストの月岡かがりさんに出演していただきましてありがとうございました。またまたぜひ遊びに来てくださいませ、
はい、ぜひまた遊びに来たいです。
はい、はい、これからの活躍もさらに期待しております。はい、来週もビューティフルモーメントをお聞きください。 FM 富山ホームページにあるポッドキャストリンクからこの番組のアーカイブもお聞きできますので、ぜひぜひお聞きくださいませ。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所株式会社とちおがお送りしました。
月岡かがり先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、お相手は矢郷義明とい
ろんなでした。
それでは良い一日を。
パカパカ
パカパカ
パカパカ。